ちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの20年がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。始まりました。今日もありがとうございます。今日は念願僕の叶ったっていうね、すごい楽しい、お客様が来ていただいております。高早さんと言います。ありがとうございます。
は
い、
大阪から参りました高早です。やっと来れました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、高早さんは、はい、好きなことがいっぱいあって、
そうです ねどれも中途半端に
そんなことないじゃないですか。この方ワクワクライフの番組に来てもらったらほんまにワクワク楽しいやろなと思って。
なるほど。
この生放送ですけど、
そうですね、
このワクワク感を感じても
らう。そうですね、もうすでに感じてます。ひしひしと、はい、
よかったよかった、ね、はいはい、ありがとうございます。
はい、
でもうすごいいっぱいね、好きなことがね高谷さんの場合多いんですけども、今日はどんな話しようかなって言ってたんですけど、
はい、
僕も山好きなんですけど、
ね、山登りのね、
はい、
写真も拝見してますし、あと吉野も登られるということでね、うん、私も母の里が吉野なんで、その辺も共通点が、
はい、吉野天川村のね、
はい、お伺いしております。はい、
大峰山ですよね、は
い、
山は、まあ、
そうですね、存じ上げてるけど私は入れない
そうですよね、
それがちょっとこの後の話にもね関わってくるっていう感じで、
は
い、
大峰山も熊野古道の、ね、一種でね、
はい、
で熊野古道はもう大好きでっていうことでね、
っていう話を、ね、
普通の人があんまり知らないようなことも知ってるということだったんでまあこれをぜひとも、そしたらその話を、
ね、深掘りして、
はいはい、教えてもらおうかなと思って、
まあ、京都にちなんで今日は何の話がいいかなと思ったんですが、はい、私も熊野古道を行きたいとなったら、まあ、ここのラジオにもね出演されてるその熊野古道マイスターの女性のお話もいろいろと伺ったんですが、
はい、
熊野古道はいっぱいあるということが分かりました、はい、実は6ルートぐらいあるっていうのはこれ知られてないんですよね、
うんうんうん、6ルートあ
るね、6ルートぐらい。でその世界遺産には一部なんで、石畳の写真の、あそこだけが世界遺産だみたいな、あそこだけが熊野古道なんだと思う人がまあ多いんですが、そのなんか大峰山もね、うん、熊野古道
なんですけど、そうそう世界遺産って書いてある。
そうなんですよ。でまあ、伊勢から歩く道とか、
うん、
まあ、いろいろあるんですね。そして高野山から行く道とか、うん、あともう和歌山の海へり全部ぐるっと回る道とかあるんですが、
はい、
まあ、一番長い道はどこですかと、うん、熊野古道で距離が一番長いのは、はい、これどこだと思いますか。
そういうふうに言うて、まあ、京都やから、
そう、
実は京都からもあるんですか、は
い、そういうことなんですよ。ありがとうございます、打ち合わせ通り。
そうなんや。
そうなんです。これ知られてない、京都の人も知らないし、
うん、
でまあ、京都からどうやって行ったか、誰が行ったかと、
はい、
何の公式ルートなのかと、誰だと思いますかこれ打ち合わせ通りので
全然わからないです。
わからない、
はい、
まあ、都がある京都ということで、これは天皇が熊野古道に行こうと思ったらスタート地はもちろん、
うん、
どこ、
御所、
そういうことなんですよ。でこっからじゃあどうやって行くと思いますか。まず
どうやって行く、
はい、まあ、もちろん和歌山に向かっていくわけなんですが、うん、まずどうしましょう、うん、京都御所出て、門のドア閉めるとかそんなんちゃいますよこれまずですね、こう分かんないと思うから、
うん、
水路で淀が下るわけです、
うん、
まずね、
まず何、船で行くってこと、
そういうことです。でどこで降りると思いますか、淀川は、
淀川の、
はい、どっかで陸に上がるわけなんですが、
そうですよね、
はい、
淀川ずっとこう大阪方面に行ったら、
そうですね、
どの辺なんやろ、
大阪まで行って飽きませんよ、
手間橋、
お世界素晴らしいそうなんですよ。でここにちゃんと紐を立っております。私行きました、ちゃんとそこまで、
うん、
なんかまあ今で言うと大阪城の近くということになりますが、まあ、当時はもちろん大阪城は時代背景的にない。でこっから陸路でひたすら南に行くと、
うん、
で天皇はもちろん歩きませんので、カゴに乗るわけ、
うん、天皇歩かなあかんな、
だまあ歩かない、だからその加護担ぎの人も多分交代で、で初期でも旅の記録つけなあかんから、それをしてる人とか、まあ、いろんなこう舞台で行くわけなんですね、
うん、
で石畳のあれは中辺路っていうとこなんですが、田辺からそこも、天皇さんが歩いてるとこなんで、そこから、最後、熊野本宮大社 行って、まあ、いろいろ行くんですけどね。熊野本宮大社はちょっとあの台風の水害で10年ぐらい前大変になったところで、私も10年後ね、うん、行くと思ってなかったんだけどボランティア行ってんのよその時。あれ東北の震災と一緒の2011年なんですけどね、その時にあのボランティアのビブス来たまま参拝した写真をね今でもありますけど、そこにもう一回、まあ、熊野古道の参拝者として行ったっていうすごいご縁があるんですけど、まあ、そこに向かってひたすら行くと、これがだから天皇公式参拝ルート。
それで何キロあるんですかね京都からした
ら。250キロぐらい。で、まあ、私四国の遠路やるんですが、四国ちなみに1200キロあるんで短いなっていう体感なんですけどね
その辺がもうすごいですよね
で、そうです。で、まあ、そこから南に行くんで、とにかくその時代背景、日本史の勉強になりますけど、その時に常にあった建造物は寄っていくと、うん、なのでまず、四天王寺、うん、これだいぶ昔から、ね、はい、そこを寄りますね。で、住吉大社、はい、ここもあったんで寄ります。でそこから、うん、川越えた堺市なんで、うん、堺に入ると仁徳天皇陵、これも天皇の先輩になるんで、ね、ここなんか寄って、まあ、ポイントポイント寄って、
うん、
ずっと南に行くと。で大阪市でもいろんな市、まあ、いろんな市町村をこうまたいでいくんですけれども、まあ、税金のかけ方とかあのデザインいろいろですけど、石碑がちゃんと立ってますから、あの確かにあるということなんですね。
それはもう一旦その京都からその、はい、まあ、大阪ルートとか今言っていただいたけど、はいはい、それも達成してるってこと。
あ、だから私はまあ大阪市内に住んでるんで、まあ、呪術つなぎに手間橋まで家から電車で行って、でまあ、3、40キロ歩いて、まあ、どっかの駅まで行って区切って、
うん、
で次の日、あ、次の日というか、まあ、また仕事休みの日にその駅まで行って、
うんうん、
でまた 2、30キロ特急止まるとこまで行ってっていう感じで、うんうん、まあ、JR 沿いにひたすら行く感じですね。2日半歩いたら大阪府はもう終わって、
うん、
和歌山市に入ります、うん、大阪は短いん で、 で和歌山入ってからはあの黒潮特急が止まるとこじゃないと帰ってこれないんで、もう特急というかで、ね、繋いでいくという感じですね、う
ん、それでもだから全ても達成してんのか。
そうですね。で南の方はさすがにもう泊まらないと無理なんで、うん、あの有給休暇を利用して2泊3日で、うん、とりあえず、串本っていう和歌山最南端のとこまで行ってます今、
うん、
はい、
あらまあ途中ってことだよね。
そうですね、全ルート歩こうと思ったら10年ぐらいはかかるかなと思ってますけど特にその大峰山のとかね、あの高野山から行く山の中は雪深いとこなんで夏しか無理ですし、うん、まあ、山一緒に歩ける人を探して、
うんうんうん、
でまあ伊勢神宮から回ってくるルートなんか家から行くのも大変なんで、うん、1週間まとまった休みがないとなかなかっていう感じですね。壮大にずっとワクワクできると。
その伊勢神宮からも行ってみようと思って
る。もちろんそれも JR 沿いですね、まあ、電車があるんでなんとか、はい、
すごいな、
なかなか壮大ですね。もう
それが、まあ、夢の一つの。
そうですね、はい、
ね、いや僕も今年ね、あの吉野、近鉄吉野駅ってあるじゃないですか、
は
い、
私母の故郷です。
あ、そう、
はい、そうです、はい、
僕はあの近鉄のね、あの乗り放題のフリーキップってあって3000円で、はい、知ってる？
わかります。
わかる。あれで、JR の、はい、あの青春18切符っていうのは、うん、特急とか急行は乗れへんのですけど、
はいはい、
あの要は買って乗れるんかなと思ったらそれはできへんねんけど、近鉄はできる。
え、特急乗れるんですか？へえ。
近鉄特急乗れるんですよ。めっちゃいい。特急券払ったら。
あ、はいはいはい、
だからその2日で3000円っていう切符はもうどこでも行けるんですけど、
あ、でもいいじゃないですか。
その切符持ってたら、
はい、
特急券払ったら乗れるんです
。へえ、いいですね。
だ、特急三昧1日1日で、
吉野行って帰って次の日、
うん、
伊勢行って
帰って。だからうちの家が宇治やから、
はい、
宇治の、 あの京阪で丹波橋まで行って、で丹波橋から北特急、
うん、
北特急乗ろうと思って、うん、で特急乗って、あれなんや、橿原神宮かなんかで、はい、あのまで行って、そこからまた乗り換えして吉野行きの特急乗って、
いいですね、はいはい、
で吉野に着いたらあそこもだからなんかあの、大峰山の方にも行ける
行きます
道のなんか出発点みたいな。
あ、その日の前まで行ったことある、はい、
うん、我が家なんか、大峰山のつながりでここ引っ張られたんかなと思う。
あ、いいと思いますやっぱり、
ね、
はい、
登っていったらなんかあの蔵王権現さんを祀ってる金剛峯寺やったかな、
はいはい、
があって、で蔵王権現さんが神さんやっていう人もまた知り合いでいてね、あ、その人の関係でここ来たんかなと思って。
あ、やっぱありますね、あると思います
勝手登って、
ね、はい、うんうん、
で吉野で、まあ、その山行って登ってきたらまだ時間あるなと思って、賢島まで特急で。
おー、 すごいすごいね、
はい、
よう行きましたね。
そんなやってました。
いやすごい有効な使い方、東急のね、
はい、
じゃ伊勢神宮行くときは私もそれですね、うん、
伊勢神宮もそうそう、伊勢神宮も僕お正月の新年に、はい、大峰さん昇先生との、
はい
お参り行ったりもしてますね。そういや、
まあ、そこも出発点なんですね、実は熊野古の。だから出発点2つ制覇してますね、京都と熊野古郎と。素晴らしい。
いやいや、僕はまだ、まあ、
スタートしか行ってない
けど、スタートのとこは行っとる
けど、まあね、まあでも大峰さんというか一番難易度高いところも済ましてるというのはあると思います。はい、
もう年に1回ね、6月に吉本ってますけど、
いやすごい、あれもねもう唯一無二ですから、
まあ、でも高橋さんこうしてね、共通点が多いしね。
そうですね、
まあ、また今日は楽しい時間がもうあっという間に過ぎてしまいましたけどただまあね、もう熊野古道のね、
はい、
珍しいルートをいろいろ教えていただいてありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
また、遊びに来てくれたら嬉しいです。
はい、
今日は高橋さんありがとうございます。
ありがとうございました。